ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、
されされ。さあ皆さんごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーとホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあさて、私はですね、マカオを一泊させていただきまして、もう超高級なホテルに無料宿泊ポイントでさせていただきまして、でちょっとね、その一泊二日、二日目のマカオ、雨が朝しとしとと降ってまして、だからやっぱ私ってついてるよな。で、まあ、そのマリオットの会員だから夕方4時までそうチェックアウトを伸ばして、レートチェックアウトしてくれるということで、うわラッキーと。ほんで天気予報見たら12時ぐらいには止むと。うわめっちゃ良かったよ、これ11時チェックアウトやったら1時間濡れてどないすんのよと思ってたんやけど、でもね、観光がね全然、まあ夜に着いたんで、そのカジノとかイルミネーションはまあこう存分に味わいましたけれども、いやカジノやってないよ、そうネオン街を探索できたってことね。昼間のさ旧市街というか、昔ポルトガルのその領地というかね、時代やった時の建造物とかを見に行きたくて、上がれ雨上がれってもうねパワーを念じたら、ほんと12時半ぐらいパッと上がりまして、ここやと思って、で、まあ、4時まで時間あるんだけど、もうね戻ってこらへんかもしれんから、もうチェックアウトしようと思って荷物まとめてちょっと身支度しまして、でバッケージだけをフロントで預かってもらってタクシーに飛び乗って行きました。はい、それでまず行ったのがポール、聖ポール主天堂跡といって、これもポルトガルの、領地の時代に建てられた、建物 で火事で焼けちゃったんですって。で今はねそのね外観の本当にね外壁入り口の部分だけが残ってるっていうので、けど観光名所になってまして、ですごいガーッと階段があってね、今日ちょうど日曜日っていうのもあってすっごい人が出てて、でその階段降りたあたりからも出店というか、いっぱいなんかスイーツのお店とかが並んでて、原宿みたいな雰囲気でございました。人がいっぱいいてね、活気ある感じでした。そしていろいろとセドナ広場とか、いろいろとその旧市街の時代の時の広場があって、ね、ポルトガルの建造物だからさ、ピンクとか黄色とかすっごい色彩も可愛いの、まあ、そんなんもねいろいろと写真も撮らせていただきまして、そしてちょっともう朝の朝食いっぱい食べたからホテルでお腹空いてなかったんだけど、名物なんか食べたいなと思って、マカオのそのポルトガル時代のエッグタルトですよ、行ってきました。カフェ、何やったっけな、エナタマーガレットカフェエナタというところで、もう行ったらね列が結構20人ぐらい並んでたんですが、まあ早いのよね、パンパンパンって売ってくれるからさ、ですぐ、行けて、11香港ドルやからいくらぐらいやろ、270円とか80円ぐらい、けど美味しかったな。やっぱ気持ち物価高いよね、気持ちが高いよね、そうなのよ、思ったわやっぱりな、香港マカオって。ほんでその後もうちょっとそうそう帰っとこうかと、今日はもう香港に移動もあるので帰っとこうと思って、またタクシーを捕まえて、行きました。はい、ほんでタクシーのうんちゃんがね34歳ぐらいのマカオの人で、なんかなかなか男前で、逆になんか私がこう YouTube、 そう他なんか社内とかから建物を撮ってたら、YouTuber とか言って、あやっぱり君ハンサムだからって言われて、と思ってドキッとして、社内で2人でもうこのままなんか連れ去ってほしいって思ったんだけど、まあ結婚されてると、でお子さんも2人いるというので、もう暗いですね本当に今日嬉しい、なんか向こうからインスタグラム交換しましょうとかってね最後言ってくださったりとか、フレンドリーな方々も多くてね、マカオの人も優しいなと思いました。そしてホテルに戻って、なんか街中とかで両替するよりカジノの中でね両替した方がなんかレートがすごくいいって聞いたんで、ホテルにもカジノあったんでね、そこで、エクスチェンジしまして、でバッケージ持って、でバスで無料の送迎バスでフェリーターミナルも行けるということだったんで、それで、行きました。はい、でバッケージピックアップしてチケット買って3800円ぐらいだったかな片道、その香港までの。 で50分ぐらい乗りました船。そう高速船って言ったけど、そう結構乗ったなと思いながら、でだんだん香港の街並みがバーって出てきてね、そう海沿いにもうビルディングブワーッと軒並みあって、うわかっこええなと思いながら、でそっからまたタクシーを、チャーターして、っていうかなんか香港のタクシー乗り場っていうか、もう香港の人ってさ、まあ、イギリス労働ってあったかも、何だろう、マカオもさあんま英語が通じないんだよね。いや私も全然喋れる方じゃないけれども、全然私の英語こんな簡単な単純なやつもわからんって、でもなんかすごいキレられるから、なんかもうまあもういいんだみたいな。でタクシーもその英語わかる人とわからん人乗り場があんのよ。であっち行けあっち行けって言って、どこって、その英語わからん人乗り場がすごいわかりにくくて、で聞いてここで待っとけって言ったら、まあ外国旅行客ホーリーナはそっちで結構対応できる人、英語が対応できる運転手ドライバーの人がやってくれて、まあいいおっちゃんでね、僕はホテルまで行くのにすごい裏道とか通ってくれて、もうバッチリホテルにチェックインしました。でチェックインしたら、ちょうど女の人が、あ日本人ですかって言われたから、あそうですちょっと日本語喋れんねんやと思って、で今回この香港もマリオットのポイントでまたそう2泊無料でさせていただけるということでございまして、ラッキーラッキー。香港もね、マカオことではないけれども、まあその部屋もそんなに、なんていうの、マカオみたいにバーンってだだ広くない、ちっちゃい、ホテルが多いっていうので、タクシーのうんちゃんにも聞いてたから、それでもねもう十分、今こうやってもうクイーンベッドだし、一人やったら十分かなっていうぐらいの無料で泊めさせていただいて、ありがたいなと。でそのね、お姉ちゃんが日本語も結構喋れるから、香港ってマカオはeSIM を買って使ってたんですけど、香港でなんか規制があるのか分からんけど、もう一回香港に入ったら名前と E メールとパスポートを写真撮ってセッティングしないと Wi-Fi が使えないのね。 Wi-Fi というか SIM が、と思って全然使われへんわと思って、船で移動中に、でホテルのまたそのお姉ちゃんに助けてもらったら使えるようになりまして、よかったと思いました。でそっからどうしようかなと、まあちょっとクタクタではあったんだけど、移動もあったからお腹空いたし、で朝食でホテルでエンビワンタンも食べたんだけど、名物なんか有名な店があるっていうので、香港島の方にまあウーバーで行こうかなと思ったけど、香港はウーバーが使えるみたいで、タクシーね呼べると、けどもなんかお姉ちゃんに聞いたら船で5分か10分ぐらいで渡れると、でホテルからも歩いて行けるし安いよっていうから、それ乗ってみようと。でちょうど今乗ったら夜景がすごく綺麗ですよって、これやと思って、まず初日は夜景とエビワンタンを食べに行こうと思って、わざわざ向こうの島までさっき行ってきました。めちゃくちゃ綺麗やった。上海の夜景もすごく綺麗かって、なんやろねこの中華系のこのネオンの LED のやっぱ色が違うんかな、はっきりとパキパキパキっとした色なんだよね。色鮮やか、ピンクとかでもすっごいピンクですって、私ピンクですってもすごい自己主張が激しい、そうすごい綺麗ですよね。でエビワンタンのお店も美味しかった。もうまずおかわりじゃなくてジャージャー麺も食べちゃって、もうお腹いっぱいでございまして今、はい。そして美味しいパン屋もあったんやけども、食べ過ぎやともう太っちゃうと思って我慢したりして、コンビニでコーヒーだけ買って先ほどホテルの部屋に帰ってきました。で私お世話になってるね、アトミに在住の和夫さんっていう、もう70後半ぐらいのおっちゃんがいるんですが、もう実業家の人で、その人も世界各国いっぱい旅してきてんので、よくいろんな国行ったらね情報をいただいたりとかするんですが、その香港島のペニンシュラホテルがすっごくいいと、まあ私は泊まられへんけど、その人はいつもお金持ちが泊まってんねやろうね。でベトナム料理屋とか近くの、僕のこと知ってるから明日行ってきなさいとかね、いろいろ教えてもらったりとかして、だから明日も行ってこようかなと。でペニンシュラもやっぱ良かったね。そう、まあ、今日日曜日だからいっぱいやったから、ちょっと空いてたらなんかお茶でもお酒でもいっぱい飲もうかなと思ったけど、今日はもうそうなんか館内見るだけ見て帰ってまいりましたが、で帰りもまた船で帰ってきて、めっちゃ綺麗かった、すっごく綺麗かったですね。そんな香港の夜景をちょっとサムネに載せておきたいなと思います。今日はもうこのままホテルちょっとゆっくりしまして、明日は朝からねちょっと観光の方にいろいろと行きたいなと思っております。香港も楽しみます。ありがとう、いいねボタンとフォローお願いね。お相手は私ゆうまでございました。また次回お耳にかかりましょう。おやすみなさい、バイバイ。